第六、水、不渡し船。フランス人、エミル・マンユの著書、都市理論の興味あることは、すでに我が随筆、大久保だよりのうちに述べておいた。エミル・マンユは、都市に対する水の美を論ずる一章において、広く世界各国の都市とその下流、及び港湾の神秘的関係よりさらに進んで、運河、潮汰、噴水、橋梁などの細節にわたってこれを解き、なお、その足らざるところを補わんがために、水流に映ずる死骸等下の美を論じている。今、試みに、東京の死骸と水との神秘的関係を勘合うるに、水は江戸時代より継続して今日においても東京の美観を保つ最も貴重なる要素となっている。陸路運輸の弁を書いていた江戸時代にあっては、天然の下流たる隅田川と、これに通ずる幾筋の運河とは言うまでもなく、江戸商業の生命であったが、それとともに、都会の住民に対しては、春秋四季の娯楽を与え、時に不朽の価値ある詩歌絵画を作らしめた。しかるに、東京の今日市内の水流は、単に運輸のためのみとなり、全く伝来の心理的価値を失うに至った。隅田川は湯に及ばず、神田のお茶の水、本所の立川をはじめ、市中の水流はもはや現代の我々には、昔の人が船宿の桟橋から貯気船に乗って、山屋に通い、柳島に遊び、深川に戯れたような風流を許さず、また釣りや網の娯楽をも与えなくなった。今日の隅田川は、パリーにおけるセーヌ川のごとき美麗なる感情を催さしめず、またニューヨークのホドソン、ロンドンのテームスに対するがごとく偉大なる異国の壮観をも想像させない。東京市の下流は、その港湾なる品川の入り海とともに、さして美しくもなく、大きくもなく、また、さほどに繁華でもなく、まことに、どっちつかずの極めてつまらない景色をなすに過ぎない。しかし、それにもかかわらず、東京市中の散歩において、今日なお比較的興味あるものは、やはり、水流れ、船動き、橋かかるところの景色である。東京の水を論ずるにあたって、まずこれを区別してみるに、第一は、品川の海湾、第二は、隅田川、中川、六郷川のごとき、天然の下流。第三は、小石川の江戸川、神田の神田川、王子の音無川のごとき、細流。第四は、本所、深川、日本橋、京橋、下屋、浅草など、市中繁華の町に通ずる、純然たる運河。第五は、芝の桜川、根津の藍染川、麻布の古川、下屋の忍川のごとき、その名のみ美しき皇居、もしくは下水。第六は、江戸城を取り巻く幾重の堀。第七は、忍ばずの池、角はず十二層のごとき池である。井戸は、江戸時代にあっては、三宅坂そばの桜が井、清水谷の柳の井、湯島の天神のお福の井のごとき、古来、江戸名所のうちに数えられたものが多かったが、東京になってから全く余人に忘れられ、所在の地さえ 大抵は不明となった。東京市は格のごとく、海と川と堀と溝と、仔細に観察しきたれば、それら幾種類の水、すなわち流れ動く水と、よどんで動かぬ死したる水とを有するすこぶる変化に富んだ都会である。まず、品川の入り海を眺めんに、ここは目下なお築港の大工事中であれば、将来いかなる光景を呈しきたるや、今より予想することはできない。今日まで我々が年久しく見慣れてきた品川の海は、わずかに房州通いの蒸気船と丸っこいだるま船を引き動かす引き船の往来するほか、東京なる大都会の繁栄とは直接に差したる関係もない泥海である。潮の引くとき、ベイドは目の届く限り引き続いて、岸近くには古下駄に墨俵、さては皿小鉢や碗のかけらに船虫のうようよと這い寄るばかり。この汚いドブのような沼地を掘り返しながら、折々は五階取りが手よけを下げて五階を取っていることがある。遠くの沖には、かなたこなたに、ニオや、ソダが突っ立っているが、これさえ、岸より眺むれば、チリアクタかと思われ、その間に浮かぶ、かき舟や、のりとりの小舟も、今は、ただ、強いて、江戸の昔を追回しようとする人の目にのみ、いささかの風刺を覚えさせるばかりである。各、現代の主婦に対しては、実用にも装飾にも何にもならぬこの無用なる品川湾の眺望は、かの八つ山の沖に並んで浮かぶ、これも無用なるお台場と相まって、いかにも過ぎ去った時代の遺物らしく放棄された悲しい趣を示している。天気の良い時、白穂や浮雲とともに望み得られる、阿波上総の山影とても、もはや、今日の都会人には、かの花川戸助六がセリフにも読み込まれているような、爽快な心持ちを起こさせはしない。品川湾の眺望に対する興味は、時勢とともに全く隠滅してしまったにかかわらず、その代わりとして起こるべき新しい風景に対する興味は、今日においては未だ成り立たずにいるのである。芝浦の月見も、高輪の二十六夜町もすでに亡き世の語り草である。南品の風流を伝えた老台も、今はただ不潔なる商家に過ぎる。明治27、8年頃、恵美水院氏がこの地の娼婦を材料として描いた小説、泥水清水の一編は、当時、権有者の文壇に傑作として批評されたものであったが、今よりして回想すれば、これすらすでに遠い世の様を描いた物語のような気がしてならぬ。各品川の景色の見捨てられてしまったのに反して、荷船の帆柱と工場の煙突の群がり立った大川口の光景は、折々西洋の漫画に見るような一種の趣味に照らして、このことも案外長くある一派の詩人を喜ばすことができるかもしれん。木下木太郎、北原白秋書家のある時期の詩編には、築地の旧居留地から月島永代橋あたりの生活、及びその風景によって環境を発したらしく思われるものが少なくなかった。まったく石川島の工場を後ろにして、 幾層となく帆柱を連ねて停泊する様々な日本風の荷船や西洋型の帆前船を見れば、おのずと特殊の市場が催される。私は永代橋を渡るとき、活動するこの川口の光景に接するや、道泥が千円川を往復する荷船の生活を描いた、可憐なるカノ・ラ・ニベルネーズの一小編を思い出すのである。今日の永代橋は、もはや辰巳の昔を回想せしむべき何者もない。猿がゆえに、私は永代橋の鉄橋をば、かえって、かの吾妻橋や両国橋のごとくに醜いとは思わない。新しい鉄の橋は、よく新しい河口の風景に一致している。私が15、6歳の頃であった。永代橋の川下には、旧幕府の軍艦が一艘、商船学校の練習船として立ち腐れのままにつながれていた自分。同級の中学生といつものように浅草橋の船宿から小舟を借りてこの辺をこぎ回り、川中に停泊している帆前船を見物して怖い顔をした船長からヤシの実をたくさんもらって帰ってきたことがある。その折、私たちは、船長がこの小さな帆前船を操って、遠く、南洋まで航海するのだという話を聞き、全くロビンソンの冒険談を読むような感に打たれ、将来自分たちもどうにかしてあのような勇猛なる航海者になりたいと思ったことがあった。やはり、その自分の話である。築地の貸しの船宿から市長路のボートを借りて、遠く千住の方までこぎ登った帰り、引き潮に連れて佃島の手前まで下ってきたとき、突然、向こうから帆を上げて進んでくる大きな高瀬船に衝突し、幸いに一人も怪我はしなかったけれど、借りたボートの小べりをば、散々に壊してしまった上に、貝を一本折ってしまった。一同は、皆親がかりのものばかり。船遊びをすることも、うちへは秘密にしていたくらいなので、私たちは、船宿へ帰って、万一破損の弁償金を請求されたら、どうしようかと、その前後策を講ずるために、佃島の砂の上にボートを引き上げ、浸水をかき出しながら相談をした。その結果、夜暗くなってから船宿の桟橋へ船をつけ、宿の亭主が船べりの大破損に気のつかないうち、一同一目散に逃げ出すがよかろうということになった。一同は、お浜御殿の石垣下までこぎ入ってから、空腹を我慢しつつ、水の上の全く暗くなるのを待ち、船宿の桟橋へ上がるが否や、店に預けておいた手荷物を奪うようにひっつかみ、めいめい後をもみず、ひた走りに銀座の大通りまで走って、やっと息をついたことがある。その頃には、東京府府立の中学校が築地にあったので、その辺の船宿では、釣り船の他に、ボートをも貸したのである。今日、築地の貸しを散歩しても、私ははっきりと、その船宿のいずこにあったかを確かめることができない。わずか、20年前なる我が少年時代の記憶の後すら、すでに格のごとくである。東京市街の急激なる変化は、むしろ驚くのほかはない。 大川筋一帯の風景について、その最も興味ある部分は、今述べたように、永代橋河口の眺望を第一とする。吾妻橋、両国橋などの眺望は、今日のところ、あまりに不整頓にして、永代橋におけるがごとく、環境を一ところに集中することができない。これを例にするに、浅野セメント会社の工場と、新大橋の向こうに残る古い日の宮蔵のごとき、あるいは、浅草蔵前の伝統会社と、駒形堂のごとき、国技館と恵光院のごとき、あるいは、橋場のガスタンクと、真崎稲荷の老樹のごとき。それら工業的近世の光景と、江戸名所の悲しき遺跡とは、いずれも個々別々に私の感想を錯乱させるばかりである。されば、私は格のごとく過去と現在、すなわち敗退と進歩との現象のあまりに甚だしく混雑している今日の大川筋よりも、深川、小名木川より猿江浦のごとく、あたりは全く工場地に変形し、江戸名所の名残もたやすくは尋ねられぬほどになったところを選ぶ。大川筋は、戦時より両国に至るまで、今日においては、まだまだ工業の侵略が緩慢に過ぎている。本所小梅から押上辺に至るあたりも同じこと。新しい工場町としてこれを眺めようとするとき、今となっては、かえって柳島の妙見堂と料理屋の橋本とが目障りである。運河の眺望は、深川の小名木川辺に限らず、伊豆湖においても隅田川の両岸に対するよりも、一体にまとまった環境を起こさせる。一例を挙げれば、中津と箱崎町の出花との間に深く突き入っている堀割は、これを箱崎町の永久橋、または勝負橋の女橋から眺めやるに、水はあたかも入り江のごとく、無数の荷船は部落の感をなし、白母風収まるとき、競って水煙をたなびかす様、まさに江南拓国の趣をなす。すべて皇居運河の眺望の最も変化に富み、かつ活気を帯びるところは、この中津の水のように、彼方こなたから幾筋の細い流れが、やや広い堀割を中心にして、一箇所に落ち合ってくるところ。もしくは、深川の扇橋のごとく、長い堀割が互いに交差して、十字形をなすところである。本所柳原の新辻橋、京橋八丁堀の白魚橋、米岸島の米岸橋あたりの眺望は、堀割の水のあるいは分かれ、あるいは合するところ。橋は橋に接し、流れは流れと相激し、ややともすれば、船は船に突き当たろうとしている。私は、かかる風景の位置、日本橋を背にして、江戸橋の上よりひし形をなした、広い水の片側には、荒目橋。続いて、四安橋。片側には、鎧橋を見る眺望オーバー、その沿岸の商家、倉庫、及び、外城、京都の繁華雑踏と合わせて、東京市内の堀割のうちにて、最も偉大なる壮観を呈するところとなす。ことに、細胞の夜景のごとき、橋上を往来する車の火は、沿岸の灯火と相乱れて、鉄晶水の上に揺らめき、動くありさま。 銀座街灯の灯火よりはるかに美麗である。掘り割りの岸には、諸々に物あげ場がある。市中の生活に興味を持つ者には、物あげ場の光景もまたしばし杖をとどむるに足りる。夏の炎天、神田の鎌倉菓子、牛込あげ場の菓子などを通れば、荷車の馬は馬方と共に疲れて川沿いの大きな柳の木の下に居眠りをしている。砂利や瓦や川土を積み上げた物陰には、決まって牛飯や水豚の露店が出ている。時には氷屋も荷を下ろしている。荷車の後押しをする車力の女房は、男と同じような身支度をして立ち働き、その赤子が捨て子のように砂の上に投げ出していると、その辺には痩せた鶏が落ちこぼれた餌をもあさり尽くして、馬の尻から馬糞の落ちるのを待っている。私はこれらの光景に接すると、必ず北斎あるいは二霊を連想して、深刻なる絵画的写実の環境を誘い出され、自ら開示の心得なきことを悲しむのである。以上、狩人と運河のほか、なお、東京の水の美に関しては、諸々の下水が落ち合って、次第に川のごとき流れをなす、溝川の光景を尋ねてみなければならない。東京の溝川には、折々おかしいほど事実と相違した美しい名が付けられてある。例えば、芝あたごしたなる聖勝寺の前を流れる下水を、昔から桜川と呼び、また今日では全くうずめ尽くされた神田鍛冶町の下水を藍染川、橋場宗泉寺の裏手から真っ先へ出る溝川を思い川、また小石川金剛寺坂下の下水を人参川と呼ぶ類である。江戸時代にあっては、これらの溝川も寺院の門前や大名屋敷の閉祖となぞ、幾分か人の目につく場所を流れていたようなことから、土地の人にはその名の示すがごとき特殊の感情を与えたものかもしれない。しかし、今日の東京になっては、下水を呼んで川となすことすら、すでに滑稽なほど大げさである。格のごとく、その名とその実との、相伴わざることは、一人下水の流れのみにはとどまらない。江戸時代とまたその以前からの伝説を継承した東京市中の各所の地名には、少しく低い土地には、先人の幽谷を見るように地獄谷、麹町にあり、千日谷、四谷鮫ヶ橋にあり、ガゼンボウガダニ、アザブニアリナぞいう名が付けられ、また少しく小高いところは、直ちにガガタル山岳のごとく、アタゴ山、道館山、松地山なぞと呼ばれている。島なき場所も、柳島、三河島、向こう島なぞと呼ばれ、森なきところにも、カラス森、サギの森のごとき名称が残されてある。初めて東京へ出てきた地方の人は、電車の乗り換え場を間違えたり、市中の道に迷ったりした腹立ち紛れ、かかる地名の虚偽を持って、これまた都会の憎むべき悪風として観察するかもしれない。溝川は元より、下水に過ぎない。紫の人元にも、芝の宇田川を解く下りに、ため池の屋敷の下水落ちて あたごの下より、増上寺の裏門を流れて、ここにおつる。あたごの下、屋敷屋敷の下水も落ち込むゆえ、宇田川橋にては、少しの川のように見ゆれども、みなかみは格のごとしとある通り、昔から江戸の市中には、下水の落ち合って川をなすものが少なくなかった。下水の落ち合って川となった流れは、道に沿い坂のふもとをめぐり、流れ流れていくうちに、だんだん広くなって、天然の下流、または海に落ち込むあたりになると、どうやらこうやら天馬線を通わせるくらいになる。麻布の古川は、芝山内の裏手近く、その名も赤羽川と名付けられるようになると、山内の樹木と五重の塔のそびゆる麓をめぐって、収集の弁をあたうるのみか。紅葉の頃は、四条派の絵にあるような景色を見せる。王子の音無川も、三河島の野を、潤したその末は、三夜堀となって同じく船を浮かべる。下水と溝川はその上にかかった汚い木橋や崩れた寺の塀、枯れかかった生垣、または貧しい人家の様と相対してしばしば憂鬱なる裏町の光景を組織する。すなわち、小石川柳町の小流れのごとき、本郷なる本名寺坂下の溝川のごとき、団子坂下から根津に通ずる藍染川のごとき。かかる溝川流うる裏町は太雨の降る折といえば、必ず雨量の氾濫に災害をこうむるところである。溝川が貧民窟に調和する光景のうち、その最も悲惨なる一例を挙げれば、麻布の古川橋から三の橋に至る間の川筋である。ブリキ板の破片や腐った屋根板で吹いたあばら屋は数丁にわたって左右から濁水を差し挟んで互いにその傾いた庇を向かい合わせている。春秋、時候の変わり目に降り続く大雨の度ごとに、芝と麻布の高台から滝のように落ちてくる濁水は、たちまち両岸に氾濫して、あばら屋の腐った土台から、やがては破れた畳までを浸してしまう。雨が晴れると、水に濡れた家具や屋具布団をはじめ、何とも知れぬ汚らしいボロの数々は、はたか、のぼりのように、両岸の屋根や窓の上にさらし出され。そして、真っ黒な裸体の男や、腰巻き一つの汚い女房や、または、子供を背負った小娘までが、ざるやかごや桶を持って、濁流のうちに、いりつ乱れつ、浮遊な屋敷の池から流れてくる、雑魚を捕らえようと焦っているありさま。通りがかりの橋の上から眺めやると、雨上がりの晴れた空と、日光のもとに、ある時はかえって、一種の相関を呈していることがある。かかる場合に、監視せられる相関は、ちょうど、軍隊の整列、もしくは、部隊における、並び大名を見るときと同様で、一つ一つに話してみれば、極めて平凡なものも、集合して一段をなすときには、ここに、思いがけない、美麗と威厳とが、形作られる。古川橋から眺める、大雨の後の貧下の光景のごときも、やはりこの一例であろう。江戸城の堀は毛だし、水の美の冠たるもの。しかし、このことは 叙述の筆を持ってするよりも、むしろ絵画の技を持ってするにしくはない。それゆえ、私はただ、大官庁の蓮池御門、三宅坂下の桜田御門、九段坂下の牛ヶ淵など、古来人の装備する場所の名を挙げるにとどめておく。池には古来より、忍ばずの池の象形あること、これも今さら解く必要がない。私は毎年の秋、竹の台に開かれる絵画展覧会を見ての帰り道、いつも四季満々たる出品の絵画よりも、向こうが丘の石葉配下の池に反映する天然の絵画に対して、杖をとどむるを常とした。そして、現代美術の品評よりも、一人離れて自然の画種に恍惚とする方が、はるかに平和幸福であることを知るのである。忍ばずの池は、今日市中に残された池のうちの最後のものである。江戸の名所に数えられた鏡ヶ池や乳母ヶ池は、今さら訪ねるよしもない。浅草寺境内の弁天山の池も、すでに町屋となり、また、赤坂のため池も、跡形なく、うずめ尽くされた。それによって、私は将来、忍ばずの池も、また、同様の運命に、陥りはせぬかと、危ぶむのである。老中鬱蒼として生い茂る山王の招致は、その水力を反映せしむべき、麓のため池あって、初めて完全なる山水の妙旨を示すのである。もし、上野の山より忍ばずの水を奪ってしまったなら、それは、あたかも両腕をもぎ取られた人形に等しいものとなるである。都会は繁華となるに従って、ますます自然の知性から生ずる風景の美を大切に保護せねばならぬ。都会における自然の風景は、その都市に対して筋力を持って作ることのできぬ威厳と品格とを帯びさせるものである。パリにもロンドンにもあんな大きな、そしてあのように芳しい蓮の花の咲く池は見られまい。都会の水に関して最後に渡し船のことを一言したい。渡し船は東京の都市が全時整理されてゆくにつれて、すなわち橋梁の便宜を得るに従ってやがては廃絶すべきものであろう。江戸時代に遡ってこれを見れば、元禄9年に永代橋がかかって、大渡しと呼ばれた大川口の渡し場は、江戸かの子や江戸すずめなどの古書にその後を残すばかりとなった。それと同じように、大馬屋菓子の渡し、鎧の渡しをはじめとして、市中諸所の渡し場は、明治の初年、柿尾工事の春生とともに、いずれも後を絶ち、今はただ浮世絵によって当時の光景を伺うばかりである。しかし、私場は、未だことごとく東京市中からその後を絶ったわけではない。両国橋を間にして、その川上に不死身の私。その川下に畑の私が残っている。月島の埋め立て工事が出来上がるとともに、築地の海岸からは新たに引き船の私ができた。向こう島には人の知る竹屋の私があり、橋場には橋場の私がある。本所の立川、深川の小薙川辺の川筋には、似たり船で人を渡す小さな渡し場が 行く箇所もある。鉄道の便宜は、近世に生まれた我々の感情から、全く器量と呼ぶ純朴なる悲哀の市場を奪い去ったこと。橋梁は、また遠からず、近世の都市より渡し船なる古めかしい、緩やかな城主を取り除いてしまうであろう。今日、世界の都会中、渡し船なる古賀の趣を保存しているところは、日本の東京のみではあるまいか。米国の都市には、汽車を渡す大仕掛けの渡し船があるけれど、竹屋の私のごとく、川水に洗い出された木目の美しい木造りの船、樫の炉、竹の竿をもってする絵のごとき渡し船はない。私は、向島の峰ぐりや白ひげに新しく橋梁のできることを決して悲しむものではない。私はただ、両国橋の遊具に関わらず、その川下に今なお私場が残されてあること。隅田川その他の川筋に、いつまでも昔のままの渡し船のあらんことを恋願うのである。橋を渡るとき、欄干の左右から広々した水の流れを見ることを喜ぶ者は、さらに岸を下って水上に浮かび、カモメと共に緩やかな波に揺られつつ、向こうの岸に達する渡し船の愉快を容易に了解することができるであろう。都会の大道には、橋梁の便があって自由に車を通ずるにかかわらず、ことさら岸に立って渡し船を待つ心は、ちょうど表通りに立派なアスファルト敷きの道路あるにかかわらず、好んで横丁や路地の感動を抜けてみる面白さとやや似たものであろう。渡し船は自動車や電車に乗って馳せ回る東京市民の交渉街とは多くの関係を持たない。しかし渡し船は時間の消費を厭わず、重い風呂敷包みなぞ背負って、テクテクと市中を歩いている者どもには、大なる休息を与え、また、我らのごとき、閑散なる遊歩者に向かっては、近代の生活に味わわれない感覚の慰安を覚えさせる。木で作った渡し船と、年老いた船頭とは、現在並びに、将来の東京に対して最も尊い骨董の一つである。古樹と寺院と城壁と同じく、あくまで保存せしむべき都市の宝物である。都市は個人の住宅と同じく、その時代の生活に適当せしむべく、常に改築の要あるはもちろんのことである。しかし、我々は人の家を通ったとき、座敷の床の間に、その家伝来の書画を見れば、なんとなく奥ゆかしく、おのずから主に対して敬意を深くする。都会も、その活動的ならざる他の一面において、極力伝来の戸籍を保存し、持ってその品位を保たしめねばならぬ。この点よりして、渡し船のごときは、一人我ら一個の偏境なる逮捕主義からのみ、これを論ずべきものではあるまい。